お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
11日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。アメリカのドナルド・トランプ大統領は最新の訂正案に対するイラン側の回答について完全に受け入れがたいとして拒絶しました。イラン側はパキスタンの仲介を通じて回答を送付したとしていて、戦争の恒久的な終結やレバノンでのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対するイスラエルによる攻撃停止に焦点を当てた交渉を求めています。一方で核問題については後日協議すべきとの立場を崩していません。ハンターウイルスの感染者が出たクルーズ船をめぐり、オーストラリア領事館は乗船していたオーストラリア人4人の帰国を支援していることを明らかにしました。4人は帰国後、州政府が管理する施設で隔離されることになります。この問題をめぐり、WHO 世界保健機関は、このクルーズ船の全乗客に対し、42日間の隔離を推奨しています。ジム・チャーマーズ財務相は、明日発表される連邦予算案について、責任ある経済管理に重点を置くと強調した上で、短期的で大規模な現金給付は期待しないよう国民に呼びかけました。明日発表される予算案には、キャピタルゲイン税やネガティブギアリング、信託基金への課税変更が含まれる見通しです。もしこれらの改革が実施されれば、キャピタルゲイン税やネガティブギアリングを変更しないとしていた労働党の選挙公約が破られることになります。また、次期予算案には環境関連法の改革費用として5億ドルの予算が盛り込まれる見通しであることが分かりました。チャーマーズ財務相はこの改革により、環境認可への手続きが迅速化され、住宅やエネルギー、重要鉱物資源など、国家的に優先度の高い分野への投資促進につながるとしています。ワンネーション党はニューサウスウェールズ州のファーラー選挙区での補欠選挙で歴史的な勝利を収めたことを受け、シドニー西部での活動を拡大する方針を示しました。また、ポーリン・ハンソン党首は自身の政党が勢力均衡を握る立場になれば、自由党及び国民党との政治同盟を結成することにも前向きであるとしています。連邦政府は国内の移民に対し悪質な移民エージェントに注意するとともに不正行為を行う業者を通報するよう呼びかけています。政府は先月、移民アドバイザーに対する取り締まりを強化する措置を導入しました。これにより、移民エージェントが業務を継続するためには、毎年、理論研修や義務内容に関する定期的な研修が必須となります。以上、5月11日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。